感謝します。お祈りをいたします。愛する天のお父様、皆をあがめて感謝をいたします。私たちの罪のために、また私たちのうちに持つこの現在のために、また罪の性質のため、あなたが私たちのために十字架におかかりになり、神様、罪を知らないお方が罪となってくださって、私たちの罪を負い、またあなたの清きを私たちに着せてくださる尊い御救いを与えてくださったことを感謝をいたします。神様、どうぞこの福音を受けた者として今週も歩ませていただきたいと思いますが、どうぞこの場所に来ることのできない方々や、弱さを抱えておられる方々、まだあなたを聞いたことのない方々や、またこの自分の罪や、また病や悩みや、そうしたところから動くことのできない方々に福音が届けられますように、伝道がなされてまいりますよう、聖書の御言葉とイエス・キリストの救いの希望が届けられていくことができますようにと、この朝礼拝の中にお祈りをさせていただきます。主よ、どうか私たちのうちにもこの福音に生かしてくださる力を持って神様歩ませてください。愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。感謝します。今日のメッセージは、失われるのは船だけですという題の下で、この使徒の働き、少しずつ私たち時々戻ってきて、また別の箇所に行ってというようなことを繰り返しながら27章まで来ましたが、パウロのこの御言葉の取り次ぎがなされますが、パウロの御言葉の取り次ぎなんですよ。パウロの説教がなされるその箇所にあって、私たちがクリスチャンも失うのだということをお話をしたいと思っています。私たちは受ける受けるもらうもらう、そのようなことだけが信仰の生涯ではなく、クリスチャンも失うのだということをお話しできればと思っています。特に自分の力で今まであなたは自分のことを運んできたと思っているならば、その船が失われることや、古い自分のその力や、あるいはあなたの怒らせると怖いよって言われてきたそのような肉の力ですよね。自分の力で今まで人の尊敬を勝ち得てきたことを動かしてきたというような船があるならば、それらの船も失うことを、そして命を得ることをお話をさせていただきたいと思っています。それが今日のメッセージの2行3行にするならば、そのぐらいの内容です。使徒の働きを今まで読んできました。特に後半部分は皆さんは忘れてしまったらちょっと困るなと思いますし、また大きな何て言いますか、絵で聖書の一巻一巻を読んでいてほしいなと思っているので、少しだけ使徒の働きの後半部分のこれまでをお話ししたいと思いますが、パウロがあれ覚えてますか、ミレトでエペソの長老たちに、メッセージをしたんです。その最後のメッセージですよ。告別説教したところ覚えてますか。私はあなた方をあなた方の内からも曲がったことを言う人々が出てきて、そして狼が群れを食い表すって、それは内側から起きる、教会の中から起きるっていう話をパウロがしたとこ覚えてますか。そしたらその後パウロは、でも私はあなた方を何に委ねるって言いました。神とその恵みの言葉に委ねますって言った、あの箇所がありますね。その後その時パウロは預言者アガボが来て、この人はこんな風に縛られるって言われたとこあったでしょ。それが実際に起きましたよね。本当に縛られました。なんで縛られたかって言ったら、パウロがエルサレムに行って、そうしましたら異邦人を、ユダヤ人ではない異邦人を神殿の中に連れて行ったんじゃないかっていう噂が誤解によって起きたわけです。 で神殿の庭があって異邦人の庭っていうのがあって、そこまで異邦人は入ってよかった。でもそれ以上は入っちゃいけなかった。そのようなところにパウロは、いや異邦人も救われるっていうことを常々説いてましたから、そんなことやってないんですよ。やっちゃいけないしやってない。でも神殿の中に異邦人を連れて行ったんじゃないかっていう噂が出た。そうしましたらユダヤ人たちは怒って当然ですが怒って、そしてその騒乱が起きた。パウロは神殿の階段に立って、そしてヘブル語で話しかけるわけです。そうするとみんな静まって聞く。しかしながらその説明も証しも実は騒ぎを大きくするだけでした。それでパウロは保護をされて、そしてエルサレムにおいて今度は祭司長たちで、エルサレムのトップたちに話をつけようっていうことになります。で祭司長とそれから全議会って新改訳聖書で書かれてますが、サンヘドリンで覚えてる方いるかもしれませんね。72人そのユダヤ人たちの代表たちが集められます。各派から集められますね。パリサイ派からもサドカイ派からも集められる。その全議会の中で今度はパウロは復活について述べているんだって、死者の復活をテーマにしてしまったゆえに、死者の復活がないと言っていたサドカイ人たちと、いや死者の復活はある、御使いもいるって説いていたパリサイ人たちの間で真っ二つに分かれて今度大騒ぎになります。その後じゃあこれはもうユダヤ人たちの中ではなくて、そのイスラエルを治めていた、それを植民地として取っていたローマ帝国の、そのローマ帝国からそこを治めるために使わされていた総督ペリクスでしたね。そのペリクスの前で話をさせようっていうことになります。その前で裁判が起こります。そしてそれもうまくまとまらなくって、そして新しく総督についたフェストの前でパウロはもう私はカイザルに上訴しますと言います。パウロはローマの市民権を持ってましたから、その権利があるわけです。でもうこういうことをごちゃごちゃこういう地方でやらないで、で地方でやらないで中央でやりますって言って、でローマのイタリアのローマ、そのローマ帝国の首都でカイザルに上訴しますっていうわけです。そしてその後アグリッパ王の前で、フェストとアグリッパの前で証しをし、キリストの復活を伝えたところの話は以前の少し前の説教でしたことであります。カイザルに上訴したパウロはローマに向かいます。それでこのイスラエルから地中海を渡って長靴のような半島がありますよね、イタリア半島に向かっていきます。で地中海を渡るんですが、とっても大きな船でした。で276人乗ってたって聖書に書いてありますが、当時ではもっと乗せることもあったぐらい大きな船はあったわけです。しかしその地中海は荒れますから、良い港っていうところに着いた時にパウロはこの良い港で冬を過ごそうって人々に伝えるわけです。預言者ですから、神の預言者がここで冬を過ごすべきだって言ったんです。ところが船長たち、それから専門家たちの言葉を百人隊長は信頼して、それだけじゃないです、百人隊長はこの276人みんなもう冬は良い港で冬を過ごすのは適してないから、もう早く進もうって、嵐来ない大丈夫って言ったわけです。百人隊長は専門家とそれから大衆の言葉を信用しました。信用したっていうよりも聞かざるを得なかった、そういう弱さがあったわけです。神の言葉に聞けばよかったのに、それを疑い、そして出かけていくと間もなくユーラクロンという大暴風が吹き荒れてきて、そしてこの神の預言者の言葉を聞き入れなかった結果を人々は刈り取るわけであります。さらに幾日も暴風に悩まされた聖書には書いてあって、彼らは積み荷を捨て始めます。そして船具を外し、そしてある人は怒りを 少し下ろして船の高さを低くしたんじゃないかっていうふうに言う人もいます。英語の聖書ではギアを低くしたとも書いてあります。そういう聖書もあります。そしてゆっくり進む中にあって、なんとかこの嵐を抜けたいと願いながらも、しかしその状態は太陽も星も見えない日が幾日も続き、激しい暴風が吹きまくるので、私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていたという、良い知らせが何一つない時間を長時間にわたって過ごしていくわけであります。そんな中で人々は絶望をし始めていました。助かる希望は絶たれたと、絶望ですよね。生きる望みはもう残っていないと彼らは想像を働かせるわけであります。そこにパウロが彼らの中に立ってこう言った。皆さん、あなた方は私の忠告を聞き入れてクレテを出版してしなかったら、こんな危害や損失を被らなくて済んだのですと。あの良い港にとどまっていればこんな目に遭わなかった。しかし今お勧めします、元気を出しなさいと声をかけるんです。このパウロのメッセージ、パウロの説教の元になった神の言葉はこの後に書かれています。23節、昨夜私の主で私の仕えている神の御使いが私の前に立ってこう言いました。恐れてはいけませんパウロ、あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして神はあなたと同船している人々を皆あなたにお与えになったのですと、神の言葉がパウロに与えられた。今の時代、私たちに与えられている神の言葉は、今皆さんのお手元にあるはずの旧新約聖書両方です。全部です。聖書です。もう聖書が神の言葉です。パウロの時にはパウロは御使いの言葉を通して神の言葉を聞きます。そしてその神の言葉は、あなたはカイザルの前に立つという言葉でした。そしてその御言葉を使ってというか、釈義して解釈して、そしてパウロは説教をしていきます。御使いが聞いた言葉は、あなたはカイザルの前に立つでした。この嵐を生きて乗り越えた後の将来が予言されたのであります。嵐で死ねばローマには到着しない。しかしパウロやあなたは死なないからローマに着くことができるという約束の声を聞いたのであります。しかもパウロだけが嵐を乗り越えるのではなく、同船している人々276人全員が共に助かるという御言葉を受けた。私たちが御言葉を聞きます。でその御言葉は信じるならばその通りになります。双心と言いますが、おお、いい言葉だと思いながら、でもというもう一つの心を持っているならば、双心の者には約束は与えられません。与えられません。聖書にそう書いてあります。疑う人は主から何かをいただけるとは思ってはなりませんってヤコブの手紙に書いてありますよね。そういう人は双心の者であってと、そのヤコブの手紙は続いていきます。神様の御心はあなたに成就します。一つ挙げましょうか。神の御心はあなた方が清くなることですと書かれています。あなたが聖なるものとして取り分けられ、世から取り分けられ、そして世と違うものの考え方や価値観を持ち、そして主の栄光を表していく清めはあなたに成就します。それは神の御心です。そしてあなたはそのように信じて祈っています。天で行われるように地でも御心が行われますようにと私たちは祈っています。それを信じてください。 疑ってはなりません。双心のものにならず、神の約束を、そして神の御心をことごとく信じていくことであります。水夫たちは、この船の水夫たちはこのあとなんと逃げようとします。276人全員助かるという神の言葉を聞いて、なおそれを信じようとしません。それを疑って、このままなら全員助かると御言葉から聞いているのにもかかわらず、いや、このままならボートに、小舟に乗った数人だけが生き残って、残りは全員死ぬと信じます。間違って約束を捉えます。そうであるならば、スタートを早く切った人間だけが限られた小舟に乗って助かるはずだと不信仰を起こすのであります。そもそもパウロのこの預言者の勧めに従っていれば、遊楽路に会うことはなかったのに、なおもパウロの言うことを疑い信じようとしない水夫たちの心がここにあらわにされていきます。さて、パウロはというと、パウロは神の言葉を御使いを通して聞きます。繰り返しますが、それは私たちにとって、私たちは神の言葉を聖書を通して聞きます。それを読むことによって、ある人は手話を見ることによって、ある人はオーディオ聖書を聞くことによって、あるいは誰かの聖書朗読を枕元で、あるいは目の前で聞くことによって、神の言葉を受け取ります。受け取ります。そしてパウロはその受け取った御言葉を深く考え、深く思い巡らしていったはずです。そこから全くそれていないけれども、違う言葉が説教としてなされていくのを、ここから見ることができているんじゃないでしょうか。メッセージには備えがあります。大体の場合、大体の場合って言いますよ。ある時突然神様がこれを話そうと思っていたけれども、別の事柄を示されることがあります。完全な形で示されて、それを語ることがあります。そこには備えはありません。ある時は葬儀の説教なんかは特にそうですが、準備などはほとんどありません。即興で説教をすることがあります。それもあります。で、さまざまなところで備えをするなと示され、また備えのないまま語ることもあります。しかし、ほとんどの場合、むしろほとんど全ての場合、説教には備えがあります。聖書を読み、繰り返し読み、そしてそこから祈ります。黙想という名前を持つ人もいます。そして聖書の学びをします。釈義と呼ばれるものをし、神学書なり、そこについて書かれている事柄を深めていく人々も多くいます。そして繰り返し祈ります。黙想を繰り返していきます。神様が何を私たちに語っておられるのか、教会のことを思い、語る対象の人々のことを思い、自分のことを思い、祈りを繰り返していきます。そして語るべき言葉が説教として与えられていく。主がパウロに与えたその御言葉は、恐れてはいけません、パウロ、あなたは必ずカイザルの前に立ちます、だった。それが船の上の人々に一体何を示しているのかを、パウロは深く思い巡らしていくのであります。そしてその与えられた御言葉の解釈というか、説教は元気を出しなさいっていうメッセージだったんです。御使いが言った言葉は、あなたはローマに行ってカイザルの前に立つ。パウロはそれを深く思い巡らして人々に語るんです。元気を出しなさいって。なぜそういうメッセージが出てくるかっていうと、それはあなたは助かるって、そしてみんなも助かるっていう神の言葉を聞いたから、 元気を出しなさいってメッセージをしていくんです。今は太陽はずっと見えていないけれども、暗闇の中で元気を出しなさい、なぜなら必ず光はもうすぐ出るからとパウロは語っていっているのであります。今びしょ濡れで雨と塩水で海水で本当に力が失われて疲れるばかりかもしれないけれども、体力を奪われているその雨の中で元気を出しなさいと言うのであります。なぜなら必ず乾くからと。今不安定で揺れ動いていて心配ばかりが来る、しかも風ももういい加減にしてくれっていうぐらい、人の言葉もあれもこれも私にのしかかってくるそれらすべてがまるで嘘だったかのような凪があなたに訪れて、そしてあなたの足は地面を踏むと。だから元気を出しなさいとパウロはメッセージをしていくのであります。御使いの言葉の中に動線している人々も皆という言葉があった。パウロはその御言葉を解釈して伝えるんです。命を失う人は一人もいませんとメッセージをしていきます。そして25節、ですから皆さん元気を出しなさい、すべて私に告げられた通りになると私は神によって信じています、私たちは必ずどこかの島に打ち上げられますとメッセージをしていくのであります。皆さんが読む聖書の言葉から、主は私の生涯に一体何を語っておられるのかと、皆さんにも聖書からそのように聞いていただけたらと思います。そしてその約束から、主は元気を出しなさいと私に語っておられるのだなと受け取ってほしいと思っています。そしてパウロは共に事実も伝えます。失われるのは船だけですと。船が壊れてなくなることも伝えている。で、この朝私はこの御言葉から説教をするように導かれています。失われるのは船だけですと。私たちが救いを約束され、祝福を約束され、太陽がもう一度照ることを約束され、雨が止むことが約束され、風が止むことが約束される、不安定な波の上から安定した地の上に足をつけることが約束され、そして永遠の命、天国の希望が約束され、主の御国、神の国に私たちは生きることが、永遠に生きることができる、あなたはその島に打ち上げられるという約束をその聞く中で、私たちには失うものがあることを今日はお話をしていきます。それは捨てるべきものです。そして振り返らずに過去にしてしまうべきものがあるということをお話をします。簡単に言えばそれは罪の習慣であり、古い自分の罪の性質であります。イエス様は悔い改めて神に反逆していた、でも私はあなたの側にこれからつきますと悔い改めてイエス・キリストを受け入れるあなたを必ず受け入れてくださいます。そのままで受け入れてくださいます。しかしいつも言ってますね、そのままではいさせない方であります。神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、また何ですか、すべての悪から私たちを清めてくださいますって書いてあるでしょ。許すだけのお方ではないんです。そのままで許しますではないんです。主はその許した後、すべての悪から私たちを清めて変えてくださる方です。成長させてくださる方であり、変化させてくださる方であり、強くしてくださる方であり、清くしてくださる方であり、 以前とは違うあなたへと、あなたを変え続けてくださる方であります。クリスチャンとは変化した人のことであり、そして変化し続ける人のことです。私たちクリスチャンとは昔の自分を捨てた人であり、これからも捨て続け清くなっていく人であります。救いと一緒に罪も持っていていい、悪ももらっていい、自分も保っていていい、欲望も一生懸命キープして楽しんでいていい。欲望っていうのは神様の望まれる欲望ではなくて、神様の求めておられない律法のはるか外にある欲望のすべてです。それらを全部手に入れていいというのは、救いと一緒に手に入れていいというのはクリスチャンの姿ではありません。キリストのために私たちは失うのであります。その古い自分とはいくつもの言葉でお話をすることができますが、でも今日は一つ、アウグスティヌスという人は、すべての罪の始まりは自分を愛することから始まると言ったことがありますが、聖書にもそれていません。終わりの世には、終わりの時代には人々は自分を愛するものになりと、その後続く人々がおかしくなっていく姿の一番最初に自分を愛するという言葉が出てきます。自分に甘く、自分を愛し、自分が傷ついてないかどうかばかり気にし、自分の過去であの人が私を傷つけたかどうかばかりお話をし、自分、今の職場で自分が、ここで自分が、私は自分が、私がきちんと尊敬されてない、敬われてない、愛されてない、自分は傷ついてきている、自分にはこの傷がある、自分を愛する人がこの終わりの時代には増えていきます。本来自分を捨て、自分を忘れて、キリストと、そして隣人に目を向けていなければならない私たちの時間のほとんどが自分の心に向けられていく時代であります。そうした古い考え方から私たちは解放をされています。そんな考え方をしなくてもいいんです、本当に。そんなこと、そんなふうに考えなくても死なないです。そんなふうに自分を大切にしなくても死ぬことはないです。大丈夫です。むしろ自分のことばっかり考えると弱ってしまうと思います。イギリスのドラマで2年ぐらい前に見たのかな、見たドラマで、あのね、面白い人が出てくるドラマがあります。すごく厳格な人なんです。そしてその人は執事の長で、上級使用人と、英語でバトラーと言いますけど、とにかく執事の長になるような人が登場するドラマがあります。でものすごく厳格で、想像していただいて、見たことある人は思い出していただいたらいいと思います。すごくガタイが良くて、そしてきっちりと髪の毛が分かれていて、そしてピシッとしていて、もう何の寸分の隙もない、そして厳格で、伝統を重んじ、格式を重んじ、忠実に主人に仕え、ミスのない人で、多くの人々が何か困ったことがあるとその人に相談をするという執事の長が出てきます。そしてふざけることを彼は知りません。しかしある時、彼が昔大衆演芸場で愉快なチャーリーという名前で芸人をしていたという過去が公になります。そしてその頃のチラシまで出てくる始末で、 そこに仕えていた羊たちや使用人たちは誰もが大声で声を上げて驚く始末でありました。家の評判にまでなりうるそうした出来事の前に、しかしこの家の主人はそのことを問わない、問題にしないのであります。自分の家の評判にまで至るかもしれないようなこの出来事にもかかわらず、大きな問題にせず、ただ一言短く、ただ短くこう問うのであります。小声で尋ねる、懐かしいかと、またあの頃に戻りたいかと問うのであります。この羊のチャーリーはしかし羊らしい声ではっきりと答えます。 No、 いいえと答えていくのであります。肉や世俗の考え方や罪や悪さや自己中心や神への反逆と神の言葉に対する怒りや世の中に対する怒り、他人に対する憎しみ、こうした過去の私たちの姿を憎むのがクリスチャンであります。もしあなたがその今クリスチャンでもしなくって、その心の中にある罪の性質をお憎みになっておられるのであれば、救いの道があります。それはあなたがキリストを信じ告白をし、そしてあの水の中でそれが死んだと受け入れることです。水の中で死に、キリストと共に新しい自分がよみがえったと信じることで、あなたは救われます。新しい命があなたに与えられます。私たちクリスチャンはこれらの罪を憎み、それらを十字架に殺し、共にキリストとよみがえって新しい人生の目的を受けたと、それをキリストが与えてくれたと信頼をして洗礼を受ける、それが私たちの救いなのであります。小手先を変えることではありません。これをやりましたよ、こういうのを始めましたよっていうような話ではないんです。雑草は抜いてもまた別のが生えます。しかし土を入れ替える、そして気候が変わる、その雑草は二度と生えなくなる、それがあなたが悔い改めてキリストを信じ洗礼を受けたということであります。皆さん懐かしいですか？クリスチャンでなかったあの頃に戻りたいですか？いいえ、それが私たち救われた者の答えであり姿なのであります。これまで私たちはクリスチャンになる前まで私たちは自分を信頼してきました。自分の腕と自分の良さと自分の人気と自分の能力と自分の魅力や、とにかく力とつく私たちの力を信じて生きてきました。これでやってみせると、これでいい人になってみせるとやってきたのであります。しかしクリスチャンになったということは、兄弟姉妹、もはや自分を信頼することをやめたということであります。なぜならその自分は壊れていることに気がついたからです。早晩この船は沈むと、早くこの船を離れた方がいいということに気がついたからであります。愉快なチャーリーでいることは別に構わないし、芸人の職業がおかしいって言ってるわけではないのであります。しかしその時の彼が病んでいて壊れていたことに彼は気づいて新しく変えられた、 それと同じように私たちもかつての私たちが壊れていておかしくって罪に病んでいて、いえ聖書はあなたは罪かと罪の中に死んでいた死体だった、匂いを放って私は世界を変えようと思ってたのに、私はあの人を救ってあげようと思ってたのに、私の行くところどこにあっても腐敗臭が漂って物事をおかしくしていってしまうという自分に気づいたからこそ、これまで自分を運んできたその力なる船を捨てて頼ることをやめて、キリストに頼ることを私たちは選んだのであります。自分を捨てるのであります。そこにとどまるならその船とともにあなたは崩れ落ちてしまう。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、キリストのためにそれを失う者は命を保つとルカの福音書17章33節のところには書かれています。またパウロ、私はキリストのためにすべてのものを捨ててそれらを塵あくたと思っています。今まで得であったと思っていたその自分の力や血筋やさまざまな事柄を今私は塵あくた、糞尿です、臭いものだと思っていると、損だと思っていると告白をしていくのであります。そして自分から手を離し、自分の努力や律法の努力から手を離して、私たちを島へと送り届けてくれる板切れに捕まるのであります。44節、27章44節、それから残りの者は板切れやその他の船にある者に捕まっていくように命じた。こうして彼らは皆無事に陸に上がったと。ある時々私たちにとってキリスト信仰って小さく見えることがあるかもしれません。救われた時は本当に感謝で大きくって、キリスト教会のこの輪の中に、キリストの民の中に受け入れられた事実が大きすぎるって感動を覚えた人がいるかもしれません。しかし信仰生活を送っていく中で、もしかすると今日疲れていて、もしかするとその大きな巨大な救いの事実を忘れてしまって、小さく見える板切れに捕まっているような気分になる方がいるかもしれません。しかしそのキリスト信仰こそがあなたを島へ連れていく唯一の方法であり、あなたがかつて頼っていた船も、それがいかに巨大であって、いかに飾り付けられてあって、いかに快適であっても、あなたを御国へと連れていくことはないのであります。この教会も金でできているわけでなく、何かド派手な宗教行事が行われているわけではない。しかしそこにあるのは聖書の御言葉の解き明かしと、そこからの説教と賛美と祈りと、こうした礼拝繰り返し行われているのであります。そこには人間の計りで計る栄光のようなものをあなたは見ないかもしれないけれども、しかし兄弟姉妹、ここにあるのはそうした人間の栄光ではなく十字架なのであります。しかしその板切れが私たちを永遠の命へと、御国へと運んでくれるのであります。ですから私たちはこの十字架が、板切れのように見える日があっても十字架が愛おしくて仕方がない、これを私たちは抱いてしっかりと握りしめて歩んでいくのであります。私たちは歌います。おらせたまえ、おらせたまえ、この身を主よ、十字架の影に、とこしえまで。十字架の言葉は、滅びに至る人には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。だから私たちは自分を信じることをやめて、自分を信頼することはやめて、十字架にすがります。 復活の力にすがります。ペンテコステの聖霊の力にすがります。神が外からあなたにしてくださる事柄にすがっていきます。自分の内側から良いものは出てきません。自分の力が自分の内側から救いは出てきません。私たちを救うことも、誰かを助けることも、社会を変えることも、大きな働きをすることも、あなたの内側からは出てきません。ただそれはあなたの外からキリストの十字架の愛と復活の力と聖霊の御力があなたを助け、力づけ、歩ませてくださるのであります。もう船には戻らないのであります。もう船は捨てたのであります。もう船は失われたのであります。あの洗礼槽の中で、あの洗礼の日に、あの船はもう死んだのであります。すなわち後ろのものを忘れ、私たちはひたむきに前のものに向かって進んでいるのであります。自分を誇る生き方にはもう戻らないのであります。船に戻るような生き方はしないのであります。この世と世の価値観に流されたりはしないのであります。この御言葉にすがりついて、それが切れ端であったとしても、あなたが知っている、ほんの覚えている、記憶しているわずかな御言葉であったとしても、それにすがりついて前へと泳ぎ続けるのであります。もし仮に世の風、波、嵐に押し流される、押し戻されることがあったとしても、また悔い改めて福音を信じて、正しいものは七度転んでもまた立ち上がると言って、クリスチャンとして前へと泳ぎ続けていくのであります。なぜなら私たちの前に島が待っているからであります。天の御国が、神の王国が、キリストが王であるあの国に私たちは入ることが待っているからであります。ロトの妻を思い出しなさい。ロトの妻は振り返って潮の柱になりました。でも私たちは捨てなければなりません。過去も、それから罪の生活も、罪の習慣も、世も、その価値観も捨てていかなくてはならないのであります。私についてきたいと思うなら、自分を捨てて日々、そうです、自分の十字架を追い、私についてきなさいと主は声をかけてくださっています。私たちは捨てるんです。過去の自分を捨てるのであります。過去の罪を捨てるのであります。過去の考え方を捨てるのであります。私たちは犬ではありません。私たちは豚ではありません。吐いたものに戻るなと聖書は私たちに語ってくださっています。悔い改めた罪に戻ってはならないのであります。2000年前の中東は今とちょっと違って、犬は愛玩犬ではなかった。それを読みました。可愛くなかった。むしろ悪の象徴として聖書にいくつも書かれているところがあるでしょ。3つか4つありますよね。犬が出てくるところで悪の象徴って書かれているところがありますが、その犬の嘔吐物は人間の食べ物では当然ないわけであります。何食べてたかは知りませんが、小動物か昆虫か生ゴミか、あるいは何か食べてはならないものを食べていたかもしれない。兄弟姉妹、私たちの過去は、私たちの罪は、犬の嘔吐物がビニール袋に入っているようなものです。それをわざわざ口に、ビニールの口に口をつけてごくごくと飲み干したりすることはないでありましょう。それがどんなに美しく見えたとしても、それがどんなにあなたの愛する形に作られていたとしても、中身は嘔吐物であります。そしてあなたに病を与え、毒を与え、夢と使命を失わせてしまうものであります。失われるのは船だけです。そしてあなたの命は御国に入ることができる。失われるのは自分の力による救い、自分の力による祝福、そうした人生です。そういう人生は失われました。そしてこれからはキリストの祝福、聖霊の祝福、父なる神の愛を受けて私たちは前に進んでいくのであります。失われるのは世だけです。失われるのは大バビロンと大インプです。黙示録ね、失われていきます。しかし 永遠の命は失われることがありません。失われるのは自分のプライドです。失われるのは高ぶりです。失われるのは神の喜ばれない欲望です。欲望、神が喜ばれないんじゃない、神の喜ばれない欲望は失われていきます。そうした過去を私たちは失って前に進んでいきます。死んで生きるのです。失って生きるのです。後ろに置いて生きるのです。振り返らずに生きるのです。さようなら、もう二度とお会いしませんと歩んでいくのです。新しい人生を楽しんで歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。主よ、あなた私たちに新しい命を与え、新しい時間と新しい人生とお与えになりました。新しい目的が与えられ、新しい価値が与えられ、新しい力と新しい強さが私たちに与えられる新鮮な油注ぎと御言葉によって私たちに与えられ続けています。主を感謝をします。主をそれらをどうぞ楽しませてください。そしてこの力を持って私たちを前に進ませてくださるよう祈ります。主よ、ある時は小走りに、ある時は全く前に進めないことがあるかもしれない。しかし私たちは諦めませんし、絶望いたしません。ある時は大股で進むことができるかもしれません。しかし主よ、感謝をします。何にせよ私たちは主の望まれる方に向かって歩んでまいります。十字架を愛し、そしてよみがえりを信じ、そして永遠の命、体のよみがえり、あなたの用意しておられる一切の希望とともに、神様強く歩ませてくださるよう、主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。